ガリラヤ地方というところがエルサレムから遠く離れた辺境の地であったということについてはよく知られていると思います。加えてナザレ村というのはそのガリラヤからさらに山奥に入った辺境の村でありました。当時の人々からナザレから何の良いものが出ようかと言われたのはそれなりの理由があったのであります。このようにあまり知られていない辺境の地であったガリラヤのナザレで主イエスはお生まれになりまた育たれたのであります。主イエスの母親であるマリアはエルサレムで神殿の祭儀で務めを果たしておりました祭司ザカリアとその妻エリサベツの親戚でありました。マリアは主イエスを身ごもった時報告のためにユダの町に住むザカリアの家を訪問したと記されております。その時マリアの解任の知らせを聞いたザカリアの妻エリサベツは大いに喜びました。その時お腹の胎児もまた喜び踊ったと書かれています。この喜び踊った胎児が後のバプテスマのヨハネでありました。おそらくヨハネは主イエスより半年ほど早くこの世に生を受けたと思われます。ヨルダン川のほとりにおきまして多くの人に悔い改めの洗礼を授けたのであります。そして親戚筋にあたる主イエスもこのヨハネから洗礼をお受けになられたのであります。神の救いの宮だというのは私たちの思いもよらないところから始められていきます。私たちは神の大きな宮座は政治的に偉大な業績を残すような人によって始められていくというふうに考えがちであります。しかし神のなさり方というのは私たちが考えるようなやり方で始められるのではありません。取るに足らないような目立たないところから、そして目立たない人から始められていくのであります。バプテスマのヨハネは神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができると申しました。また主イエスは人にはできないことも神にはできると仰せになりました。私たちは日本における教会の存在の小ささというもの、歴史のなさというものに無力感というものを感じることがしばしばあります。しかしだからといって投げやりになったり諦めてしまってはならないと思います。こうしている間にも神は日夜を問わずに働いてくださっているからであります。ドイツの宗教改革者のルターは教会に集う小さな子供たちをいつも大切にしたと言われています。今は小さな子供でもいずれ大きく育ち喜びと誇りを持って忠実な神のしもべとなり良い働きをするものになるかもしれない、そのような期待を込めていたのでありました。神の選びというものは私たちの人間的な常識や思惑に左右されることなく確実に進められていくものであります。そして後に大きく花開いていく時が来るのであります。私たちがなすべきことは目の前にいる一人一人を心から愛し大切にし育てることであります。多く愛された人は多く愛する人になります。 また多く許された人は多く許す人になります。知識教育や技術教育というものを今日は大切にしておりますけれども、そのことも大切ですが、私たちはこれを急ぎすぎてはならないと思います。効率の良さばかりを追求する現代においては、どうしても成果主義に陥りがちであります。しかし大切なことは、私たちが身近にいる人たちを愛し、また寄り添い、丁寧に向き合い続けていくということであります。子や孫が信仰を持つようになるかどうかということは、神様がお決めになることであります。私たちに求められているのは、子どもたちや友人たちを心から愛し大切にするということであります。私たち自身のことを振り返りますと、私たちも家庭の環境に恵まれたとは言えず、また才能にも乏しく、健康にもあまり恵まれなかったと言えるようなことが多いのではないかと思います。神のお役に立てることは少なく、これ以上は無理であるというふうに考えながら、それぞれの奉仕を捧げてまいりました。人に劣っている面というのは寛容がないものであります。しかし聖霊が私たちのうちに宿ってくださるとき、神の愛が私たちを動かして、小さな奉仕を意味あるものとして捧げるものとしてくださるのであります。そして主イエスは、それで十分ですというふうに言ってくださるのであります。主イエスはガリラヤのナザレ村から出て、ヨルダン川で洗礼をお受けになりました。主イエスは神の御子であられましたが、あくまで人として生きられ、人として死んでいかれたのであります。それは後に続く私たちが終始変わることなく人として生きることを誇りとし、また謙遜であり続けることを学び悟るためでありました。主イエスはそのご生涯、父なる神に従順であられたというふうに書かれています。それはいつも柔和で心のへりくだった方であられたということを意味しています。そしてまた与えられた責任に対し最後まで誠実であられたということであります。これもまた私たちが神に従順であることを学ぶため、主イエスがお示しくださったそのあり方というものです。私たちが神に従順であるということを学ぶためでありました。主イエスの受洗というものは、後に続く私たち信仰者のためであったのであります。私たち信仰者に変わることのないお手本というものを与えてくださるためでありました。そこで私たち信仰者は正しい信仰を教えられ、正しい信仰に生きているからといって傲慢になってしまわないようにしなければなりません。私たちはつい救いに関する神の啓示を受けている、また信仰の真理というものを自分のものにすることができている、そのような自負というものを持ち、未信者の方々に上から目線で信仰を進めてみたり、反対に人から悪影響を受けないため、その交わりから離れる、そのような傾向を持つことがあります。しかし私たちは正しい信仰を与えられたものの、完全なものにされているわけではありません。多くの失敗や間違いというものを犯すものであります。 この人間としての愚かさや弱さというものの現実を否定したり、あるいは偽ったり、ごまかしたりすることがあってはならないと思います。このような現実を正直に認めていくことが、謙遜であるということの意味であります。生涯求道者という言葉があります。私たちの生涯は、キリストに学ぶ求道者に過ぎないということであります。もちろん謙遜であるということはいつまでも愚直のままであってよいということではありません。人として成長するということが必要であります。神と隣人を愛するということにおいて熟練することが求められています。人との関係においては常に慎みや思慮深さというものを持ち、人を生かす言葉というものを適切に語ることができる、そのようなものへと変えられていくということが、思慮深くまた成熟したものであるというふうに言うことができるものとなるのであります。私が東京神学大学の学長であられた竹森正一先生から教えられた最も捨てがたい罪というもの、自分が神に取って代わろうとすること、自分が神になろうとすること、このことでありました。現代においてこの罪の自覚というものがますます必要になっていると思います。社会においても教会におきましても、私たちはいつも罪の悔い改めから始めていくということが必要なのであります。東京の吉祥寺教会の礼拝におきましても、礼拝の始めに罪の悔い改めをいたしますが、いつも詩編の51編を用いて行っていました。この告白の中に次のようなくだりがあります。神を私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を授けてください。私を見前から捨てないでください。あなたの聖なる霊を私から取らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、自由の霊を持って私を支えてください。ここで言われております、正しい霊、新しい霊というのは、これは謙遜な心ということを意味しています。なぜなら、51章の17節には次のように続いているからです。神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神をあなたは砕けた悔いた心を楽しめられません。私たちに信仰というものが与えられたのは、自分という存在に自信を持つようになるためではありません。むしろその反対に、自分の愚かさやまた罪深さというものを正しく思い知らされるということが信仰を与えられるということであります。本当の自分に気づかされるとき、私たちは誠の救いというものに出会っているということであります。しかし聖霊に満たされるというのは、純粋無垢であり続けなさいということではありません。私たちキリスト者は被造物の多様性というもの、神の御計画によってなされたものであるということを知っております。神の社会の倫理というもの、状況によっては微妙に変化をしていきます。人間の営みというものは、いつの時代においても複雑で多様であります。紋切り型の正解などありはしないということを 私たちは知らされているのであります。そこで私たちは愚かで罪深い私たちに神が今何を求めておいでになるのかということを考えながら生活をしていくということ、それが聖霊の導きを受けているということであります。主イエスの心を自らの心とするということはどういうことなのだろうかということ、それを考え続けていくということが私たちに求められていることであります。神を愛し、また隣人を愛するということをいつも改めて考え直していく、その中で私たちは聖霊の導きというものを受けているのであります。主イエスが自らあがられると天が裂けて聖霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったと書かれています。霊が鳩のようにというのはギリシャ語でトープニューマホスペリステランという言葉です。鳩が降りてくるように、そのように霊が降りてきたという意味です。原文ではこのプニューマという言葉にハギオス、つまり聖なるという字はついておりません。けれども私たちはそれを聖霊というふうに理解しております。なぜなら前の文章に天が裂けてという形容の言葉が付けられておりますので、神のもとから下ってきたお方という意味になります。つまり聖なる神の霊が主イエス・キリストの上に下られたということであります。このことは洗礼を受けるということと、そして聖霊を受けるということが同時に起こることであるということを示しています。そして主イエスに従って洗礼を受け神を礼拝する生活を始める私たちも、また主イエスと同じように聖霊を受けてその導きを受けているということを示しています。主イエスは私たちの模範として洗礼を受けてくださいました。主イエスの受けられた洗礼というのは罪の悔い改めの洗礼ではありません。そうではなくて聖霊を受けるための洗礼であられたのであります。従いまして私どもにとりましても、この罪の悔い改めということと聖霊を受けるということの大切さというものが自覚されていかなければならないということであります。私たちの場合は主イエスと違い、罪の悔い改めとまた罪の許し、そして聖霊が与えられるということが同時に行われるのであります。そして洗礼の中心というものはやはり聖霊を受けるということにあるということに気づかなければなりません。私たちの悔い改めと救いと清めは自分の努力やあるいは精神力によって成し遂げられるものではありません。どこまでも神の憐れみと神の恵みの力によって私たちはその救いと清めというものに預かることができるのであります。ご覧になったという言葉が書かれていますけれども、これはギリシャ語のエイドという言葉です。目で見るという意味であります。その他に感知する、気づくという意味もあります。いずれにしましても曖昧にではなくて、主イエスははっきりとご自分に聖霊が下ったということを認識なさったということであります。私たちも聖霊を受けているということにおいて曖昧であったり、あるいは無自覚であったりしてはならないと思います。聖霊を受け、そして聖霊によって神を愛し隣人を愛するものとされているということであります。 ルターが申します信仰のみ、恵みのみという言葉は、人間の熱心さというものを表しているのではなく、聖霊の道からによって私たちは救われていくのであるということを示しています。礼拝生活の中で私たちのうちから感謝と賛美というものが湧き上がってくる、それが聖霊の働きというものであります。すると天から声があった。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。この聖句は旧約聖書の詩編第2編の7節とイザヤ書42章の1節から取られた言葉であります。ここでは父と子と聖霊の関係というものが描かれています。マルコは神の到来というものが三位一体の神の働きによるものであるということを強調しているのであります。そして特に子なる神である主イエスの到来というものが今私たちにとって最も重要な事柄であるということを語っています。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。そのような声が天から聞こえたということが書かれています。これから先は主イエスがお語りになることだ、そして主イエスが行われる働きというもの、すべて父なる神のご承認のもとに行われておりますよ、そのような意味合いがこの言葉の中に含まれております。この父なる神からの宣言というものは私たちに主イエスを信頼しこのお方に従っていきなさいということを勧めているのであります。竹森正一先生の正しい信仰という書物の中に次のようなエピソードが載せられています。エーミル・ブルンナーという教授が日本に来日をした時、この1年と数ヶ月の間国際キリスト教大学で教鞭を取られましたが、その後米国にお戻りになる時にインドに少し立ち寄られました。そしてそこでヒンズー教の哲学者の人たちと会談をしたということであります。その時ヒンズー教の人たちがキリスト教の人はなぜイエスという一人の人にこだわるのですかと聞いたそうであります。イエスという人だけが救い主だとさえ言わなければ自分たちにも話が通じるのにということであったようです。これに対しブルンナー教授は誠の救いというものは主イエス・キリストを通して与えられるものであります、そのように答えたということは言うまでもありません。私たちキリスト者は島国日本の特異性というものを考慮して日本における宗教の多様性というものを認めています。人それぞれが違うことを主張することに異議を唱えることはいたしません。特にそれが人間や社会にとって有用であるとみなされる場合は反対することはいたしません。そしてまたキリスト教の信仰を押し付けたりするということもありません。ただ私たちはキリスト教徒はこの福音がもたらす神の恵み、主イエスにおける神の愛というものに日々触れて、そして大きな喜びというものを与えられているものであります。ですから私たちは他の信仰や宗教というものに関心を持ったり、あるいはそれを私たちの信仰にしようというふうに考えるということはないのであります。もしこの世に生を受け最も幸いであったことは何ですか というふうに問われたとき、私たちは躊躇なく主イエス・キリストにおける神の愛というものに気づかされたということです。そのように答えるのではないかと思います。パウロはローマ人への手紙5章の5節で次のように証言しています。希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。感謝のお祈りをしたいと思います。天の父なる神、今日私どもはこの礼拝を与えられ、そして御言葉を通してあなたに感謝を捧げることが許されましたことを心より感謝いたします。教会に集われる信徒のご家庭の方々がコロナの感染から守られていきますように、教会の長老および執事の尊い働きをしておいでになる方々の上に主のお支えが豊かに与えられますように、日本キリスト教団の諸教会が使徒信条およびニカやコンスタンチノポリス信条に立脚をし、忍耐をもって福音の宣教を継続していくことができますように、私たちの家族親族が信仰に導かれますように、職場や学校でいじめやハラスメントに遭っている人たちがあなたによって守られますように、難病や障害に苦しんでいる人たち、高齢のため不自由な生活を余儀なくされている人たちが家族や周囲の方々に支えられて生きる喜びを持ち続けることができますように、貧しさの中にある人々に適切な援助が与えられますように、ウクライナが一日も早く平和を取り戻すことができますように、新しい人巡りの週も聖霊が共にいてくださり私たちを守り導いてくださいますように、これらの祈りと願いを主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。